播播コーチング協会の赤松です。今回で3回目の音声解説になります。音声解説どうですか？眠たいですか？また感想を聞かせてください。今回のテーマは、新人相談員向けの第2弾として電話を保留にする目安と、なんか分かりにくいタイトルですけれども、電話対応のことについてちょっと解説したいと思います。新人相談員さんもかなり何本も電話を受けてると思います。まだまだ緊張しながら撮ってるんではないでしょうか。相談内容も、簡単なものだったら、これだったらすぐに回答できるというふうな形になりますけども、製品事故とかややこしい業者と揉めてる案件とか、そういうのになってくると結構頭がパニックになったりしていませんか？現実には新人相談員さんはやっぱり経験値が少なく、知識自体も使いこなせませんので、なかなか即答できないこともたくさんあると思います。そんな時に気をつけておかなければいけないことをコメントしたいと思います。相談対応の中でわからないことが出てきたら、もう調べるしか方法はありません。そんな時に調べて回答が出てくるまでどれぐらい時間がかかるのかということを考えてほしいと思います。例えばその電話問い合わせでも、何々はどこですかと、そういう関係機関を紹介する、あとは、法律相談がいいような案件だったら法律相談の電話番号を教えると、それとあと、消費生活に関係することでも、何回も見たことがある手元にある資料から、例えばクーリングオフの案件とか、日数とかを確認するとか、そういうようなことでしたらすぐに調べることができるので、待たせたとしても電話をつなげたままでもすぐ出てくると思います。この時に電話の保留についてちょっと、コメントしたいと思います。電話をつなげたままにするときに、そのまま皆さん机の上に置いてますか？保留音を鳴らして置いてますか？それとも耳につけたままにしてますか？なかなかこの保留音を押しておくっていうことができにくいんですね。私もあんまり保留音を押すっていうことはありません。それではすぐに調べれると思って引き出しを開けたり、後ろの棚を見たり、そんな感じでやっていくと、実際に時間は経っていったりしています。本来原則としては保留音を鳴らして電話を置いておくというところでしょうけども、ごくごく短時間で答えが出てくるなら、そのまましとってもいいと思いますし、電話を耳に当てながら、引き出し開けたりしたり、場合によったら受話器を手で塞いでるっていう場合もあると思います。実際に保留音が流れてくるっていうのは、相手方にとったらちょっとあんまりいい感じじゃないんですね。それが長くなればなるほどストレスになりますし、逆に保留音がなければ、すぐに回答してくれるんだなというふうな印象も与えます。ただこの保留音を鳴らさずに電話を置いているときに気をつけとかなきゃいけないことっていうのが、周りの声を拾ってしまうということです。例えば笑い声、それとか電話を切った後に相談者のちょっといまいちやったことを周りに報告してしまうと、そういう声が入ってしまうと、ちょっとこれ別の問題になったりします。そういうのはセンターの人数とか雰囲気にもよりますけども、こういう場合の対応についてはまた別の機会にしたいと思います。今回はまずごく短時間で回答できる場合については、そのまましとってもいいんではないかなというふうに説明しました。実際にごくごく短い時間っていうのは、私的に言えば、30秒、できたら15秒から20秒、言うてみたら引き出しから物を出してさっと覚えているページを見る、そういうようなところでしょうかね。あと、 まあ、自分で調べるけどもちょっと時間がかかりそうだという場合や、あと他の相談員さんや行政職員にちょっと聞きたいというような場合にはちょっと短い時間というわけにはいきませんと。そうした場合には保留にするのがどうかということになってきます。その保留にする場合ですけれども、他の人に聞く場合にも大体2通りあると思うんですね。大体自分の資料では見つかりそうでもないですけども、まあ他の人に聞いたら即答で答えてくれそうなこと、例えば、連絡先の電話番号をちょっと探しても見つからないような時に、まあ、隣の相談員さんに何々の番号何番やったっけというふうに聞くと、あ、それはそれはってすぐに答えてくれますよね。また、あとクーリングオフ案件とかで、ちょっと自信がなかった時に、他の相談員さんに、これって、これでよかったよねと。あ、いいよいいよと。そういうふうな形で、まあ、即答できるような場合。この場合は、まあ、せいぜい1分もかからないと思いますので、電話を保留にしとってもらってもいいかなと思います。ただ、実際には、そんな簡単に答えが出ない場合があります。それが、まあ、今回の記事の本題になります。どういう場合かというと、まあ、相談者が何を言うてるのかわからない。まあ、私が理解できないというのもありますけどもね。あとは、言うてることはわかるんだけども、どう対応して、どう助言してあげればいいのかわからない。また自分の知識が足りなくて、ちょっとこれ答えるのに自信がない。そういう場合はすぐに答えが出せない場合があります。こういう場合は、大原則として保留で待たす時間が長くなるようなので、一旦電話を切って、調べて折り返し電話をかけてくださいというところです。まあ実際に折り返し電話をまあかけるというのも実はハードルがあったりするんですね。すぐに答えが欲しいという相談者とか、もう連絡先を言いたくない、名前を名乗りたくないという相談者、また結構怒って大声で叫んでハイテンションになって切らせてくれないというような場合、そういうのも皆さんこれから経験してくると思います。そういう時に、いや無理に折り返しかけさせてもらいますと、ちょっとわからないのでちょっと調べさせてくださいというようなことを言ってしまうと、まあ相手によっては、まあその位置でも解説した通り、それじゃあわかる相談員に代われというふうに言われたりします。そうするとまた別の問題になってしまいますよね。さて、この保留時間、電話を置いている保留時間っていうのは、実は相談員から見た保留時間と相談者から見た保留時間っていうのには実は大きなギャップがあるんですね。相談員の1分と待たされている方の相談者の1分の違いは、皆さんも体験したらすぐわかると思います。実際に皆さんがどこかに問い合わせした時にも経験していると思います。まあ、相談員にしてはわからないことを調べるのに全力で力を尽くしてあちこち調べて、考えてるんですけども、現実には結構それって時間かかってるんですね。また他の人に質問しようと思った時には、まず質問するための相談内容をまとめなければいけませんし、質問された側が、じゃあその質問の答えは何かなと考える時間もいりますよね。それで、まあ、助言を受けた場合に、じゃあ自分自身で、その答え、質問の答えを理解する時間、そういうのが必要です。そしてさらにそれを相談者に説明する方法と。そういうふうな形になりますと、まあ5分とか10分とかあっという間に経ってしまいますよね。そういう時に保留にしたままですと、ちょっとまずいことになります。大体まあ、それでも2、3分ぐらいだったら、1分、2分、3分ぐらいだったら、相談者も待ってくれるとは思いますけども、まあ最近携帯電話でかけている人も多いんで、 電話代もかかってきますよね。また別の苦情になるかもしれません。私自身も現職中に相談員さんに質問された時には、まず電話保留中かどうか、一旦切ってるかどうか聞きます。まあ、切ってるのであれば落ち着いて、話を聞きますし、保留中であれば、まあ、ざくっとどんな概要なのかっていうのを聞いて、まあ、相談員さんに私が即答できそうだったら、まあ、即答しますし、ちょっとこれは難しそうだけど、まあ、私自身が変わった方がいいというような場合は、もうその場で電話を、まあ、引き継いで私が対応したりします。ただやっぱり、まあ、時間がかかりそうな案件っていうのは、製品事故とかそういうのもありますので、まあ、折り返し電話するように私は 割とお願いしてます。まあ、その時に、まあ、折り返し電話をかける時にも、まあ、製品事故だったらちょっと私の方からナイトの方に、まあ、類似情報とかを聞くために問い合わせしなければいけないとかいうような場合はちょっと時間がかかりますよね。まあ、自分自身で調べれる部分もありますし、まあ、実際に待たせる時間がどれぐらいになりそうかということも、まあ、ある程度判断して、まあ、10分ぐらい待ってくださいとか、ちょっと時間かかるかもしれませんか、そういうような感じで相談者に、伝えてもらうようにしています。まあ、実際にこれどれぐらい待たせそうなのかっていう判断っていうのは、まあ、ある程度経験しなければいけないものもあります。また、まあ、いきなりじゃあ折り返しかけますじゃなくて、詳しい話をもうちょっと聞い取ってほしい。製品事故の場合でしたら型番とか、あと怪我の程度とか、そういうようなことを聞いててほしいという、最低限欲しい情報というのがありますので、そういう部分もちょっと相談員さんには補足して、ちょっとこれも聞い取ってほしいというようなことをお願いします。まあ、これからいろいろ折り返し電話をするということあると思うんですけども、折り返し電話をする、即答できなかったっていうことは、別にこれ恥でもね、能力がないっていうのでもないんですね。まあ、実際に案件によってはじっくり考えて回答した方がより良い結果に結びつくこともあるので、保留にして待たせすぎず、ね、保留時間が長いと保留ばっかりすると、それで、まあ、電話しながらもちょっと待ってくださいで保留して、また聞いてちょっと待ってくださいとすると、実際それ自体がクレームになってきたりします。そういう対応方法自体がクレームになった時にすると、また解決が難しくなってくるんですね。ですので、まあ、勇気を持って折り返し電話にするっていうことも頭に入れておいてください。ただ折り返し電話にする場合でも、ある程度のことはちょっと聞き取りしとかなければいけません。まあ、その一つの大きな理由として、一回電話を切って折り返し電話をかけると、その回答のレベルっていうのが上がるんですよね。調べた時間があるんだったら、もっとすごい回答が出てくるんじゃないのかというふうに、相談者は思うんですね。まあ、即答の場合はちょっとこうだったと思うんですけどと、ある程度ごまかせる部分はあるんですけども、まあ、折り返し電話になると、まあ、要求レベルが上がってしまうということもあります。それと、実はまあ、これは即答とかいうのではなく、即答とかいうのをできない案件だけど、まあ、継続にもしとくないと、ちょっと継続にしたらもうややこしくなるだけだというような相談事例もあります。こういう事例って何のことかっていうのは、おいおい皆さん経験していったら分かると思います。まあ、その時にどういう対応するのかということについては、また別の機会にお話したいと思います。またこの折り返し電話をする時に聞いておかなければいけないこと、どんなところを聞いておかなければいけないことっていうのは、 まあ、実際新人相談員さんではなく、まあ、普通の他の相談員さんにも共通して、まあ、考えられることですので、またこういうところのポイントについては別の機会に説明したいと思います。今回は、これで音声解説終わります。ありがとうございました。また、ご感想をコメントいただければ嬉しいです。まあ、実際、音声解説、いまいちですか？続けた方がいいですか？何かメッセージいただけたら、今後の参考にさせてもらいます。ありがとうございました。